ちは、ヘバラギです。第125回目の放送は、歩きスマホやめようというアナウンスの的外れ感というテーマでお話をします。はい、昨日ですね、仕事帰りに、駅歩いててですね、アナウンスで聞こえてきた内容が、歩きスマホはやめましょうみたいなやつだったんですね。でこれ、いろんなところでよく多分流れてると思うんですけど、これ聞いて、あ、歩きスマホやめなきゃって言ってやめた人っていますか？なんかね、これ言われて、そうだなって思う人ってすごい少ないんじゃないかなって思うんですよね。で、このアナウンスがね、私は意味がないんじゃないかって思ったっていうお話をします。で、歩きスマホやっぱり確かに危ないですよね。本当にこうね、スマホに集中して全然前が見えてなくて、なんか突進してくる人とかたまにいるじゃないですか。いや、前見ろよとか私は思いながらすれ違うんですけど、やっぱり危ないし、やめられるのであればやめるに越したことは絶対ないと思います。ただこういうアナウンスをすることでやめる人がじゃあ出てくるのかって言われると、それは疑問だなと思っているんですね。で、特にやめられない理由として一つあるのが、やっぱり地図とかね、みんな見ること多くないですか？歩きながら別に今絶対見なくてもいい SNS を見るとか、そういうことも、あるとは思うんですよ。それは別に、今必ずしも必要じゃないからやめれるものではあると思うんですけど、知らない場所を歩くのにね、Google マップ見ながら歩くとかってどうしても必要だったりするじゃないですか。特に私とかこう仕事で営業とかしてると、全然知らない土地に初めて行くとかがやっぱ多くて、そういう時に、しかも時間もこう何時までに着かないといけないとかがあるから、さっさっさっさ歩かないといけない、地図を見ながらね、っていうこともあって、やっぱりスマホを、歩きスマホを完全にやめるっていうのはもうどう考えても無理なんですよ。はい。で、そこで思ったのが、こう歩きスマホをやめましょうではなくて、こう強いて言うならですけど、歩きスマホをするんだったら、なんか下を向きすぎず、適切な角度でスマホを見て、周りにも注意しながら歩きましょうっていうような、歩き方の啓蒙をした方がいいと思うんですよね。はい。で、ちょうどその、昨日ね、その歩きスマホをやめましょうってアナウンスを聞いたんですけど、そのちょうど前に駅のエスカレーターを登ろうとしてて、前に並んでいたおじさん、サラリーマンのおじさんがいたんですよ。で、その人がもうびっくりするぐらい頭を下げて、もうね、言うと顔の角度が地面と平行になるぐらい、肩から首がポキって折れて、すごい角度で下向いてて、90度ぐらいで下向いてて、スマホをなんか見ているおじさんがいたんですよ。で、すごいなと思ってて、まず首痛ないんかと。単純にその姿勢きついないとか思いながら、で、こんな角度で見たらマジで周り見えへんよなと思ったんですよ。で、危ないなーって思っていたところに、そのアナウンスが聞こえてきたので、ああ、なるほど、みたいな。歩きスマホをやめようとかじゃなくて、まずこう、スマホを見る姿勢を変えた方がいいんじゃないかってすごく思ったんですよね。で、特に、どっちかというと、若い人たちの方が、割と、こう、腕を持ち上げて、スマホ側を顔に寄せてる人が比較的多いなって感じていて、逆に、ちょっと年の上の人とかの方が、もう下を向いて、すごい歩いてるっていう印象があるんですよね。で、うちの母親もですね、それこそ、数年前とかは、なんかそういう、スマホなんてみたいな、スマホなんてって言ってたわけじゃないんですけど、なんか危ないとか、いうようなタイプの人だったのに、今やなんかすごいインスタグラムにハマってるっていうのもあって、なんかね、スマホ見ながら歩き出す時とかもあるんですよ。でも別にそうじゃなくても、なんかもうそろそろつまずくようなことも増えてくるのに、そんなね、顔下向けて歩くってめっちゃ危なくて、で、そうなんですよ。下を向いてるんですよ、完全に。もうスマホを持ち上げるっていうことが、やっぱり若い人の方がしやすいのかな。 わかんない。まあ、体の自由が効くか効かないかっていうことなのかもしれないですけど、まあ、実際に母を見てても、すごい、こう、周りが見えてない、下を見て、どうしてもスマホを触っちゃってたので、まあ、そういう傾向は、もしかしたらあるのかな、なんてことを思いました。なんで、まあ、この歩きスマホに関して思うことは、さっき言ったように、こう、歩くときにスマホ見るんだったら、スマホ側を持ち上げて、こうスマホの背景にちゃんと人が、あのね、周囲の人が歩いてる姿っていうのが見えるようにした方がいいっていう、そういう啓蒙をすべきだと私は考えてます。で、このまあ歩きスマホに限らずなんですけど、まあ特にスマホ以外もそうですが、なんか、こう、どうやってこのスマホを制限するかとかじゃなくて、一緒にスマホと生きていくためにはどうすべきかっていうところを考えた方がいいかなと思うんですよね。なんかよくあるのが、こう中学校高校とかでもね、スマホ禁止の学校って多分まあ普通にまだまだありますよね。なんですけど、社会に出たらもうその瞬間スマホでパッと例えば瞬時に何か調べるとか、言ったら暗算でしにくい計算をもう電卓でスマホでパパパって叩いちゃうとか、なんかスマホを使って自分のこう能力を拡張するようなことが当たり前に必要になるし、それがさっとできる人の方が当然有能っていう風に捉えられるじゃないですか。なんで中学高校でもなんか一概にスマホを禁止ってするのはすごい私はナンセンスだなと思っていて、これを使ってどう、なんだろう、自分の知りたい回答に近づくかとか、そういうことを考える方法を教えた方がいいと思うんですよね。はい。なんで一概に何でもやめろやめろじゃなくて、なんかやめるのはやめるより使った方が絶対有用なのは分かっているので、どう使うかっていうのをうまく伝えていった方がいいんじゃないかなと思った、そんなお話です。なんかちなみにちょっと前に見た、ちょっとバズってたのかな、ツイートで、その子供、中学生のお子さんがいる人のツイートなんですけど、なんか修学旅行でスマホ禁止だから、なんだったっけ、インスタントカメラは OK みたいなっていうのがあったらしいんですよ。まあ、私の時もそうだったなと思って、当時ね、まだスマホじゃなくて携帯とかだったりしたんですけど、はやっぱりダメって言われてたから、そういうカメラを推奨されてたわけですけど、なんかもう今の時代になってわざわざインスタントカメラじゃないとダメって、マジでセンスないなって思っちゃうんですよね。だってその彼らは今時スマホ持ってるのがもうめっちゃ普通で、日常的にバンバンバンバン写真を撮ってるわけですよ。友達と遊びに行ったらその度に写真を撮って、そういう思い出がね、スマホ上にどんどん積み重なってるのに、一番まあある意味楽しみである修学旅行っていうイベントで、その修学旅行だけなぜかスマホのね、デジタルの写真が存在しないっていう、意味のわからないというか、なんだろう、そういう状況になるじゃないですか。なんか別にね、むしろ修学旅行なんて、まあ、写真撮るだけじゃなくて、普通に例えば、なんだろう、例えば京都の街歩くにしても、スマホで地図確認しながら、あそこに何があるから、じゃあ5分で歩けるから行ってみようとか調べて行った方が絶対有意義な旅になるし、で迷わずに済むし、で集合場所もスマホで分かってればすぐ行けるしとか、絶対うまく使えるのに、なんかそれはダメだからスマホを使うなとか、紙で地図渡してるのか知らないですけど、それ見ろとか、インスタントカメラにしろとかって、本当になんかこう実生活と結びついてなさすぎて、ああおかしな話だなって思います。はい、ということで、今日はですね、歩きスマホやめようというアナウンスの的外れ感っていうテーマでいろいろお話をしてみました。最後まで聞いていただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。